この朝は、先ほどお読みいただきました、エゼキエル書の47章から、すべてのものが生きるためにという題で、お言葉をご一緒させていただきたいと願っています。すべてのものが生きるためにっていう、すでに、昨年いただいたことでありましたけれども、ミャンマーでの短期選挙っていう、水上生活民のところにこう向かう船の上でですね、なぜか私の心にこう思い浮かんだんですね。主よ、私たちが溺れ死んでも何ともお思いにならないのですかと、ふとその聖書の言葉がこう思い出されて口をついた時に、本当に生まれて初めての経験でした。主が耳に聞こえる形で「無理よ、誰がこの船に乗っていると思うのですか？」私はハッとしました。主よ、あなたです。と同時に、この箴言の3章の6節、すべての道で主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという言葉が与えられて、分かりました、主を感謝しますと。そしてですね、帰ってくるや否や、カナにですね、実はこのミャンマーの短期選挙の中で、この箴言の3章の御言葉が示されたんだと分かち合ったときに、実は家内も、訳は違って、私は口語訳でしたけれども、家内は新改訳でしたけれども、その箇所からあなたが留守の礼拝のために祈るときに、その御言葉が示されて、私は御言葉を取り次ぎましたっていうのは、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるっていう、本当に驚きました。神様の不思議を感じさせていただきました。とともに、それは私にとって予言的な言葉として心に残りました。それに対して、このお読みいただきましたこの箇所は、まさに神様の予言そのものが書かれている箇所であります。神様が預言者エゼキエルを通してご自身語られた内容が記されています。先週のことでありますけれども、年度末のこの時期ですので、教会総会のことやいろんなことをこう思い巡らしながらと、牧師としては当然新年度のことについて意識して神様を待ち望む、そういう生活になるわけでありますけれども、神様は新年度御影福音教会に何を願っておられるんだろうか、私の人生に何を願っておられるんだろうか、そうする中で、先週の水曜日と木曜日ですけれども、神様は特別早く目覚めさせてくださって、夜中の2時頃でしたけれども、その頃からですね、布団の中に入って、主よ、あなたは何を御影に、あるいは私に求めてくださっているのですかっていう、するとですね、またこれも本当に理屈抜きでした。小1時間経った3時頃だったでしょうか、この川が入るところでは全てのものが生きるという、この言葉が心に響いてきました。この川が入るところでは全てのものが生きるっていう、これあまりにも有名な御言葉って、すぐにエゼキエル書のこの47章の御言葉と分かりました。故にそれから聖書を開いて、この箇所を私は何度も何度も読みました。慎重に読みました。主は何を私に語ろうとしておられるのでしょうか、悟らせようとしてくださっているのでしょうか、それとも偶然に思い浮かんだ言葉でしょうかって、 それは私にとって神様の約束か自分の単なる思いか確認するような気持ちでありました。それにいたしましても、ここは神様のすごい約束が記されています。すべてのものが生きるというわけであります。9節の後半、この水が入るところではすべてのものが生きる。そしてその後にはその約束の中身として47章の12節を見ますと、川のほとり、その両岸にはあらゆる果実が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となると。ここに神の民が豊かに養われ、豊かに癒される、そうしたことが起こるとの予言が記されています。そればかりか、この祝福は10節を見ますと、漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲリからエンエグライムまで網を引く場所となる。その魚は近江の魚のように種類も多く、非常に多くなると。エンゲリからエンエグライムまでというのは、死海のほとりの町々の名前であるわけですけれども、神の民の周りにいる人々にまで恩恵が行き渡るようになるという、すなわち祝福となるんだという予言であります。本当に単なる思いなのか、思い込みなのか、それとも本当に神様の御影福音教会に対する、私に対する約束なのかって、あまりにもすごい、思いもよらないほどの祝福の予言であります。すべてのものが生きるという。人間的に考えますと、多くの場合、あちらを立てばこちらが立たずという、こちらを立てればあちらが立たずということの中で、お互い皆さん板挟みになる経験をお持ちではないでしょうか。そんなつもりではなかったのにと思うようなこと。しかし、そうではなくして、すべてのものが生きる。御影福音教会を祝福とする、お前も祝福とするとの予言。あまりにもですね、その祝福のゆえにですね、こう小躍りしたいような気持ちですけれども、慎重にと言いますか、ならざるを得ないって、まあ、家内は横にで眠っていたわけですけれども、いびきは書いてなかったと思いますけれども 起こしたいような、あのね、神様がっていう言いたいような、そんな気持ちでありましたけれども、なお神様、本当にあなたはここから私に何を受け取らせようとしておられるのでしょうか。あなたは私に何を求めておられるのですか。そうした時に、この水が流れ込むことをあなたのうちでとどめるものがないように、とどめているものがないようにしなさいと神様から語りかけられました。10節には、9節には、この川が流れていくところでは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、その水が良くなるからである。この川が入るところではすべてのものが生きる。この水が流れ込むことをあなたの内側でとどめているものがないようにしなさい。 するとですね、この私の心はキリストの住まいっていう、本当にこれ名所、小冊子ですけども、思い浮かんでっていう、イエス様を信じた人がですね、イエス様との生活をするんですけど、だんだん忙しくなるときに、デボーションの生活がおろそかになったり、あるいは心のさまざまな部屋があって、台所にはイエス様を迎えているんですけれども、寝室には、あるいは職場にはっていうのは、そこについて神様との、クリスチャンが触れ合うというのは、これとても良いもの、とりあえず4冊印刷していました。まだ読んだことがない方はぜひ読んでいただきたい、クリスチャン生涯に一度は読むべき名著だと思います。ご自分のところに留めるんではなくして、読んだら入り口のところに置いといていただけたらということでありますけれども、私自身の全領域に神様が水を、神の川、聖霊を注ぎ込まれることを、神様が注ぎ込まれようとしていることにおいて、席を設けることのないように。また牧師として神様が求めてくださっているのは、教会に流れている霊が清く保たれるように、お前のすることはそれである、そこに心を注げばよい。それが神である私が牧師であるお前に求めていることだ。そして新たな年度を祝福として神様に受け取らせていただきました。年末には松下忍姉妹が与えられたりっていう、その新年度の祝福の予兆を神様は示してくださっているように感じました。新たな年、本当に神様の前に、本当に家族の救いのために、皆さんの大切な人たちのために、主は新しいことをしてくださる。ですから心を一つにして仕えていきたく思います。なぜそんなことが言えるんですかと言いますときに、このエゼキエル書、神の民の回復が予言されているのがエゼキエル書であります。簡単にその背景を紹介させていただきますけれども、せっかくイスラエルは奴隷としてのエジプトでの叫びを神様に受け取っていただいて、そして40年を、エジプトを脱出した後、40年をかけてではありましたけれども、約束の地、父と水の流れるカナンに入りました。そしてついにはダビデによって祝福の中で統一王国を築くに至りました。けれども、そのうち不信仰によって国は二分され、北イスラエルと南ユダに分かれて、すでにこの時エゼキエルが預言者として活動するとき、このとき北のイスラエルはアッスリア帝国に滅ぼされ消え去っていました。そして南の国ユダ王国も、まことの神様を恐れない罪と不信仰によって、バビロン帝国に人々は囚われの身として連れて行かれるという状況の中であります。もう何の希望もない。エゼキエル自身もその囚われの地で、皆さん24章お開きいただくことができる方は、24章の18節をご覧いただきますと、この47章に手を置いたままで、24章のエゼキエル書18節を見ますと、このように記されています。ご一緒にお読みいただいてもよろしいですか。24章の18節、1400ページ3、なんとエゼキエルの妻も エゼキエルを失うという、本当にもう何の希望もない。エゼキエル自身、そのこの囚われの地で愛する妻を失うというようなこと、30代のエゼキエルでありました。そんな中で、このエゼキエル書は3つのに区分される書であります。一つは1章から24章まで、捕囚前、囚われの身となる前のことでありますけれども、このままだと囚われの身になってしまう、エルサレムの滅亡ということを、このままだったらということが予言されている箇所であります。そして25章から、またお時間になるときに読んでいただけたらと思いますけれども、25章から32章はイスラエルと諸外国の神様によるところの審判が、イスラエルに対して諸外国に対する神の審判が予言されている箇所であります。しかし、そうした中にありますけれども、この後のですね、33章から48章っていうのは、エルサレムの陥落後、一方的な回復の予言が記されている。がぜん、神様ご自身が立ち上がられて、私がことをなすんだっていうことが、この33章から48章に紹介されている。そしてその中でも37章と47章は、そのことが象徴的に予言されている箇所です。ぜひ37章を見てみたいと思います。皆さん何度も聞かれたことがあると思います。37章をお開きいただけますでしょうか。がぜん、神様が御影福音教会をこの年必ず祝福される、なんでそんなことが言えるのかって時に、それは神ご自身ががぜん立ち上がられて回復の技を始められるからだ。37章の1節からお読みします。主の御手が私の上に、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟きすると、骨と骨が互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。これらの骨に予言せよと先ほどありましたけれども、今度は息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこうせられる。息を四方から吹きつけてこい。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りにすると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。飛んで12節。それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこうおっしゃられる。私の民を見よ。私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、 イスラエルの約束の地へ連れて行く。14節、私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。その時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の見告げ。そして神様がこのように予言された通りにイスラエルは回復しました。一方的な神様の恵みによって俄然神ご自身が立ち上がられて、なぜ神様が新しい都市御影福音教会を祝福してくださるのか、その根拠は神ご自身が予言の言葉を持って立ち上がられ、そして愛する私たち一人一人のうちに回復の技を、良き技を始められるからであります。そしてこの今日の47章に帰りたいと思いますけれども、ですから神様が私たちに命じてくださっているものは、枯れた骨の現状を認めて、枯れた骨の現状を認めて、それでも霊に向かって神が語られたことはその通りに必ずなる。私の中に枯れた部分があるなら、そこも神の川の水は、聖霊は私のうちに流れ込んで私を生かすことができる。信仰を持って神の予言の言葉を約束として宣言することが私たちには求められている。神様は新しい年、あなたを祝福されます。あなたを祝福とされます。もし私たちのうちに枯れた領域があったといたしましても、神ご自身が私たちのうちにご自身の霊を注ぎ込んでくださって、あなたを癒し祝福とすると約束くださっています。人々に癒しをもたらすものとあなたはなると。アーメンでしょうか。ですから私たちは目に見える状況がどうであれ、そこに支配されてはなりません。支配されるべきは、恐るべきは神のご真実と恵み、約束であります。主がされるとおっしゃるならば、主は必ずそのことを成し遂げられます。私たちはその神の恵みの前に、中に立つことが求められています。その中で大切なことを見て終わりたいと思いますけれども、47章に帰ります。47章1節から、その水がどこから流れているのか、どのようになるのかということが47章の1節から記されています。予言されています。どこからかというなら、1節ちょっとご一緒に読んでみましょうか。3、はい。どこからかというなら、それは神殿の敷居のもといから、神様のご自身のもとから、 まさに聖霊とその恵みの象徴であります。そしてそれは最初はというと、3節を見ますと、最初はその人は手にはかり縄を持って、で東へ出て行き、1000キュビット450メートルですね、でははかり、私にその水を渡されると、それは足首までであった、足首までであったっていう。けれども足首までかと思えば、4節を見ると、彼らがさらに1000キュビットを測り、私にその水を渡せると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビットを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。膝にまで、腰にまで達したと紹介しています。そしてさらに5節を見ると、彼がさらに1000キュビットを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。そして6節、彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れて帰った。何を教えているでしょうか。私たちが恐れたり不信しなければ、泳げるほど豊かな恵みなんだ。神の川は水で満ちているんだ。恵みで満ちているんだ。潤せないものは、私が満たせないものは一つもないんだ。それは私たちの内側においてもであります。今まで恐れのゆえに信仰を持ちきれなかったところがあったとしても、今まで開ききれない領域があったとしても、私がアーメンと宣言して少し心を開くなら、神様はお前を恵みで満たすと約束くださっています。故に私たちは不信仰を後ろにして、その恵みに飛び込むように召された。飛び込めばよい。言葉を変えると、その恵みが私の全存在、私の生涯、計画の中に流れ込むように、神様の主権を認めればよいということ。これが神様がご自身の教会、私たちの教会、御影福音教会に新たな年お与えくださった約束であります。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。神様の川は恵みで満ちています。満ち溢れさせることのできないものは一つもありません。そしてこの川の水が入るところでは、すべてのものが生きるのです。9節、この川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生き物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、その水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。お祈りいたしましょう。それぞれ神様の前に示されるところをお祈りいたしましょの前に、恐れのゆえに、不信仰のゆえに、咳をしているところが示されるならば、それを悔い改めましょう。明け渡しましょう。不信仰にならないで、主の約束を受け取りましょう。 この川の水が流れるところ、すべてのものが生きる。主はこの年、あなたの前に祝福を置いてくださっています。いや、そればかりか、あなたを祝福としようとしておられます。お祈りをいたします。一つの川がある。その流れは神の都を喜ばせ、意図高き者の聖なる住まいを喜ばせる。神がその中におられるので、都は揺るがない。神は朝早くこれを助けられる。諸々の民は騒ぎ立ち、諸々の国は揺れ動く。神がその声を出されると、地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を折り槍を断ち、戦車を火で焼かれる。静まって、私こそ神であることを知れ。私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。すべての道で主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。神様、お言葉を感謝します。あなたがこの朝私たちをご自身の前に立たせてくださり、約束を、祝福をくださったこと、いえ私たち一人一人を祝福としてくださったことを感謝します。どうぞ主よ、新たな年、あなたと共に、あなたが表してくださる栄光を見させてください。感謝し、キリストの御名を通して、神様、格別この年、愛する兄弟姉妹たちの心の内にあります、どうしても救われてほしいこと、どうしても主よ、あなたに触れてほしいこと、導いてほしいこと、主よ、どうぞあなたがそれを成してくださるように、キリストイエスの御名を通して祝福してお祈りをいたします。アーメン。